ンターテインメントの森エンジェスラジオ。
塩原敏之のしこめん、よろしくお願いします。本日7月22日配信のしこめん第6回です。アガリスクエンターテインメントの塩原です。じゃあ今日の、メンバーをこっちからお願いします。
はい、アガリスクのシムです。
熊谷です。
小雪です。
藤坂です。
はい、今日はこの5人でお送りしたいと思います。で、今回も企画があるんですけど、その前に100円先のラマノダが終わりました。ラマノダ2回目公演終わってないしが
終わった。
あ、終わりました。
終わった。
はい、たくさんのご来場ありがとうございました。まあ見た方はね、なんか真面目なことやってんなって多分思ったと思うんですけど、楽しんでいただけたでしょうか。
はい、
よかったです。じゃあ早速行きましょうか。しこめんは毎週いろんな企画をやるラジオなんですけど、今は特別期間ということで4週ぶち抜き企画をやってます。題して2016東京大阪夏の陣特別企画シチュエーションコメディ解体新書の第3回ですね。第1回はシチュエーションコメディのネタ編ということで、こんなネタがあるぞっていう、ネタを出して、ごまかしであったりとか、ドアツードアだったり勘違いだったり、あの時確か熊谷がいたんだよね。
いました。
そう、なんかそういう話をしてました。で、第2回は構造編ということで、
2回目にいました。
あ、2回目だっけ。1回目になかったっけ。
あ、そ
う、いなかったのか、うん、そう、第2回でね、第2回の構造編の時に
いた。
そう、こんな話で進んでいきますと、起承転結みたいなのがあって、ルールを作って、入れ違いごまかしがあって、遭遇して、勘違いネタが起こって、最後に真面目な話をして解決をすると、これが第2回です。で、これ第4回で、終わっちゃうんで、来週はその解決編じゃないですけど、シーンの方がワイフゴーゾーンで、じゃあどういうところを切っていくのかとか、そういう話に行くので、それは来週やります。で、今回の第3回は、役者の整理であったりとか演技の仕方であったり、ちょっとそういうところに触れていきたいかなと思います。
は
い、でせっかくこの間ラマノダを僕がやったので、まあこんなところがやっぱりシチュエーションコメディの、お芝居をやる上で自分がね、役者としてやる上で気になるぞとか、ここおかしいんじゃねえのかとか、うん、そういうところをちょっとね考えていこうかなという、
はいはい、
普通の会話劇と違うところで。
なるほど。
うん、
矢吹ジャックさん言ってほしかったですね。
思った思った。
あ、そうだね。
まあまあ、うん、そんなことも考えつつ、
まあそうだね、何個か問題点を挙げていくと、
うん、
まあまず超反応とか、なんていうの、やり取りの早いとかさ、人間の整備に合わないようなスピードのセリフ回しとか結構あるじゃないですか。
うんうんうん、コメディ特有です、
ね。コメディ特有だね。これシチュエーションコメディに関わらず、うん、それも言うの分かってて言ってるでしょうみたいなとか、うん、結構。
シチュエーションコメディは一応ね、自然な感情や真剣な言動
をみたいなこと言ってるけどね。
ということが、うん、ベースに誠しやかに支えられてはいるんですけども、
ね、これなんで一番ね、そう持ってきたかっていうと、この間の生の歌の時に結構演出で、結構そのセリフをもう覚えてきて準備して、それを言うときに、それを準備して今から言うっていうのがすごく何度も何度も指摘されてたから、それを研ぐっていうことをずっとやってた、
準備しちゃってるぞ
と。そう、もうそのセリフを喋るっていうモードに入ってからしか喋れてないから、うん、そうじゃなくてもう次違うことを何言ってもいいから、それぐらいふわふわな状態で意図せず意図して言ってみたいな感じの、うん、セリフを出してみたいなことをすっごい俺が乗りこなすのが大変で、それが、
うん、
わ、これマジむずいって感じだったんだけど、
うん、
まあ言っちゃえばそのライブ感じゃないけど、今目の前にいる人とどういう風に出てこられても対応できるようにみたいな感じで、違うこと言ってもいいし、ラストシーン変わっちゃってもいいから、その場で話しているようにやってみたいなのを言われたの。これがやっぱりシチュエーションコメディとは全然違うなっていうのをすごい思ったから、それでちょっと一番目に持ってきたんですけど、でも結構あるよね、内言とかをやってる時とかもまたちょっと違くない、そのファルスコメディやってる時の方が。
の中でももうパターンによって結構違いますよね。うん、
例えばごまかしのところとかって結構起点がすごく早かったりするわけじゃないですか、
うん、
脳みその回転が異常に早かったりして、うん、いやこれは違うんです、妹ですとかってすごく早かったりするじゃん、前整備に合ってなかったりとか、うん、ああいうところは結構シチュエーションコメディ特有というか、
考えたとしてもさ、うん、
そんなすぐに出ないよね。
考えるところまで決まってるたまにあります
。うーん。として見せるとかね。あと見せ物。
その段階でそれ考えとったみたいな。
うん、そう。結構そういうのやっぱあんなって思って。
なんか割かし多分 女だから、うん、そのごまかされる側に
回ることが
多い、多い上で、うん、いつも思うのは、うん、私バカすぎないっていうのは逆に
気づかなすぎないかっていう問題ね、あるね、
頭の回転早すぎっていうのもありますし、うん、頭の回転早すぎ
遅すぎるっていうのもね、
遅すぎるし、うん、あと本当にそんなん騙されます、
うん、みたいなのに騙されるこれ結構ファルスコメディ特有のあるよね、
うん、
それね、
めちゃくちゃ難しいあれ
で、うん、そうですね、なんか一個フィルターじゃないですけど、うん、なんかこうぼやっとしたもやもやみたいなものを目の前に置いとかないと、例えばこの間の我が家の最終的解決で、うんうん、まあ、
あ、
ハンスがね、そうそう、エヴァにいろいろ隠し事をするみたいな人がたくさんあるわけじゃないですか、
はい、
で目の前のコーダ君がものすごい鼓膜を実際
に、うん、してるんだけど、それを
顔が目の前にあるけど、はい、何も気づかないで、
そうそうそう、
じゃあ私戻ってるねみたいなこと言ってスッといなくなったり、
著しく視力が落ちてるっていう、
そう、どうしたの顔色悪いよの一つも言わないわけじゃないですか、
そう、あるんです、それ
は、あの女はモードがあるよね、うん、場面によってね、
そうそう、
そう、前回そうだと、出演していただいたメンバーにはもう言ってるんですけど、このうちの企画は我が家の最終的解決を見た方向けで配信してるので、この話をそれに当てはめて話していただいて結構です。
なるほど、
はい、でそう、視力問題ありますね、うん、その
視力も聴力も、
うん、落ちてる、うん、そうだから、そのステーションコメントとかファルス作品とか見てる時 の、うん、そのすごく嫌なのが、うん、女性キャラがすごく嫌なやつっていうのが、うん、
嫌なやつ、
嫌なやつ、うん、いやだから
そのバカだった
バカだし、うん、やっぱその主人公を困らせなきゃいけないから、
そうだ、ね、
結構傍若無人に振る舞ったり
する、
あれもやっぱ そこにあまりに理由がなさすぎたりとか、なんでこの人はどういう気持ちでこの人はこんなひどいことを言ってるんだみたいなことは、
優しさがなかったりっていうのはよくあるからね、 そうそうそうそう、それはあるね、確かに、
ちょっと勝手すぎるっていうのもあれは本当にやってる役者さんは私この間別にこの間やった我が家は全然そういうのとは
あ、まあね、
ちょっとだいぶ特殊なネタをしてたから、うん、あれはちょっとしんどそうだなって、
それはまあ往々にしてありますね、
そうだよね、
うん、まあそのしさっきの視覚の問題に言ったら、その角度的なこともあるよね、目の前しか見えないっていう、草食動物じゃなくて肉食動物と一緒で目の前しか見えなくて左右のことは全然見えなくな
る、あとだからその
視野が30度ぐらい、
隠すもののために、うん、騙される側はそっちを見ない演技をわざわざしなきゃいけなかったりとか、どう考えても見れるのに、うん、あえて自然と見てませんみたいな、
そうそう、そういうなんて言うんだろう、別に見てる見てない実際どうかより、うん、見てないことにするっていう体の向きとかっていうのをお客さんであり共演者であり、あとシチュエーションコメディって世界と共有するっていう作業がシチュエーションコメディなのかなっていうのは一つあるよね、うん、役者の演技としてはね、うん、だからみんながあのルールに乗ってやってあげるっていう、結構全員の優しさが必要な、
うん、人の
みんなの思いやりが必要なあれだよね、うん、ジャンルのお話だよね、
なんかね、うん、無理っすみたいな時いっぱいあったもんね、いやちょっとそれ無理っす、うん、
あるある、全然あるたくさんある生理的に言えないとか、
ね、うん、そう思いましたね、
アガリック作品でも多分あれでしょ、だいぶ作品によって違うでしょ、
あの
モヤのさ濃度が、
うん、いや今まで私が出たアガリスク作品でもそんなに
ないだろうね
みたいなことはなかったですね、
ドッキリと紅白は割と普通に、
そうそう、ファルスっぽくない、
現代人として普通に喋ってくださいっていう、う
ん、
う
ん、なかったなかった、全然ない、
我が家になっていきなりなんか、そうそうそう、モヤ濃いな、
うん、いやモヤやばかった
ね、やっぱねルールがすごくねどんどん限定されていくから、もやがかかるっていうのも一つのレギュレーションみたいな感じなのが、やっぱシチュエーションコメディよくあるんですよね、
フォトショップさんの透過度ってやつのさ、
だから非常に不透明であるみたいな感じですよね、
不透明度って我が家 70% ぐらい、
結構ね
あるんですよね、
発言の性質上そこを変えるのは無理じゃないですか、
うん、
人間の生理に合わせると、うん、そのネタと成立しなくなるから、うん、だからなんかだからこそその個人個人のその細部の作り込みが、うん、やっぱ他の芝居よりより気をつけなきゃいけないし、より細かさ作んなきゃいけないのかなっていうのはすごく我が家
ちゃんと作んなきゃいけないっていうのは
あれだよね、いろんな情報を入れないでっての俺たまに思うんだよね、サルスの演出してて思うのが、あのお前の今 あの主目的だけをやれっていうことはすごく思ってて、
よく言いますよね、うん、言ってる気がする、
あの動機1個でマジックで書いたみたいな芝居して、
ああそうね、あの好きと嫌いを両方持ってたりするとわけわかんなくなるから、好きだけにしてとか、うん、そういうの
後で変わってもいいから今は1個にしてみたいな、
うん、それあるね、
あそれは、うん、
結構役者目線だと特にそういうのね気使ったりするよね、
はい、でもこの役はこれ、うん、こいつのことが好きなんですみたいな、うん、個人的な役に対する思い入れがあっても、うん、今はちょっと邪魔だからみたいな、
そうそうそうそう今ちょっと邪魔なんで
っていうのは確かに、う
ん、こいつはここでこんなことやらないと思うんですみたいな、うんうん、
ありますね、
なんかさ、
やるんだよなって言われたらもうやるしかない、
なんかちょっと全然ちょっと例え変わっちゃうんだけど、あのドラえもんって漫画あるじゃないですか、うん、あれあれ、まあ、一応役どころというか、うん、まあ、いろいろ決まってるじゃないですか、ね、将来的に、まあ、静香ちゃんと結婚するようなとかあって、うん、静香ちゃんがまあヒロイン的な感じで、うん、優しい言葉かけたりとかあるけど、あのその話によっては展開によっては、うんうん、道具によっては静香ちゃんが伸びたりクソ冷たい時とか普通に
あるね、
あるじゃないですか、キャラ変すぎだろみたいな、
ある、う
ん、あるじゃないですか、
ルールがジャイアンだよね、
ジャイアン
がのび太に対して、あののび太を親友だと思ってる感情と、のび太のくせにっていう時の感情を一緒にやりながらさ、ジャイアンが複雑な感情しながら手をさ、指をポキポキ鳴らしてないでくれってことだよね、
殴
る時はのび太のくせにだし、映画版では親友だと思えばいいし、そういうことですよね、
まあ、シチュエーションコメディにおいては結構そういうことはありますね、あるある、
それちょっといい、うん、いい例えです
か、展開によって、
うんうん、展開によって、ね、
作者がもうこういう風にしてくださいっていうのがあるぞっていうのが、うん、
それはあるね、確かにね、
シンプルに、
やっぱ普通の芝居とそこは全然違うなって思うよね、
でもなんかまあ感情を作りたければ作ればって気がしますけどね、ま
あ別にあってもいいんだけどね、
そう思いますけど、
全然あってダメなわけではないんだけど、うん、ノイズになることは多いよっていうのは、うん、結構そのこの間の我が家のアルフレッド役やってくれたヤブキジャンプさんがやっぱりそういうのを典型的なそういうお芝居をするんだけど、ジャンプさんがでもそのハンスをやってた高田くんになんかそういうのができないみたいな話してる時に、もう普通に純粋に中身の気持ちで感情でやればいいからって言ってたのがすごくびっくりして、
そうだから
逆だと思ってたから、
うん、そうそう、
ジャンプさんのアウトプットが逆だと思ってたから、でもちゃんと中にそういうのはあんだなっていうのを思ってた、
でもジャンプさんはやっぱちゃんと、
うん、
その整理が乗っ取ってるんですよ、うん、そうなんだよね、やっぱ話を見てたり、
うん、そうそうそうそう、
見てると
ね、
あの人はあの人でその値段のために最善の整理を、
そうそうそうそうそう、
100点満点の整理を出せる人だから、
これ思ったのが、来源とかさ、時々出てくれた細井久代さんがいるじゃない、うん、あの人ってあのふわふわでなんか天然キャラみたいなさ、印象を与えてるし、まあ、そう思わせてる芝居もあるけど、あの意外とそこら辺の整理とかさ、あのしっくりしないと、
うん、
ね、あの、
うん、
そういう気持ちでやりたい人でしょ、
うん、
ただアウトプットがどうやってもキャラクターになっちゃうっていうだけだから、うん、これジャンプさんもそれなんだなと思って、
うん、そうなんだろうね、
多分気持ちとかで人間としての整理で普通にお芝居をしたい人なんだ、
うん、
ただアウトプットは全て西洋風のあのトーンになってい
く、あの感じになるんだよね面白いよね。
だから私このシチュエーションコメディとかって相性がすごくあるなってちょっと思った。それができる人と、うん、そこに整理を合わせられる人と、うん、なんかもうそのこの整理でしかできないっていう人だって多分絶対相性合わないと思って。
まあまあ違うやり方でそのアウトプットを出してもらうしかないよね、そういう方には無視するっていうのも一つの手あれだし、
う
ん、中を作ってもいいけどそれで出せるんだったら全然いいしっていう、どう見えるかとか どんだけルールに乗っ取れるかっていうとこにどんな、なんていうの、道筋をたどってもいいからそこにたどり着いてっていうのは結構あるね。だから演出の時に言葉を結構選ばないと難しい、
ね、
やっぱ初めてシチュエーションコメディとかハラスコメディやる人にこうこうこうですっていう演出を言ってもなかなか伝わらないことっていうのはよくあるじゃない、
分かりましたの前にどうしてが出ちゃうんですか、
うんうん、そうね、それはそういうことなんだと思うんだよね、
どうしてここで大きな声で言わなきゃいけないの
か大きな声で言うとこたくさんあるからね、
なんだろうなんかでもちょっとあって思ったのが、うん、塩原さんと、うん、ゆかちんの役って、うん、まあ、主人公を困らせるって意味では一緒だったじゃないですか、うん、一緒だったんですけど、そのユダヤ人一家がやっぱ時々どうしてももうお前ら捕まっちまえよみたいな思う瞬間があって、なんか
困らしすぎてると、
困らしすぎてて、
うん、っていう瞬間があ
ったんですけど、そのゲスタポチームはそんなにそう思わなくて、うん、っていうのも多分ゲスタポチームはさ、その元々 そのゲスタポという人間がさ、そのクソみたいな人格なわけじゃないですか、だから、
どういうこと言え
ない、大丈夫だよ、俺
と
そういうことを
ね、
なってるのは、そのさ、そのそういう、
まあまあ、
これそういう行動、
便宜上そうしましょう、
じゃあゲスタポじゃなくて、そのあの人、ゲスタポってことじゃなくて、あのゲスタポの2人がね、うん、劇中の
カルトル
ドルフ、カルトルドルフ、
あの2人が多分そういうことをする のに違和感のないキャラクターで作ってあったり、
あの困らせることがあ
ったりとか、でもユダヤ人はどうしてもさ疲れるように作んなきゃいけないじゃないですか。
疲れてる、疲れるような人間味がありつつ、ハンスのこともちゃんと
困らせなきゃいけない
っていうのは確かにね。
あとまあね、あの中の人はあの人をいじめる側、いじめられる側に配分した時にですよ、すごくおざっぱな言うけど、演じた二人がどちらかというといじめる側の人間だったっていうのもあるじゃないの。
はい、高田君のことね。
でも私その自分のやった、我が家でやったやつもなんか飛び道具だったけど、結構言ってることわけわかんない役だった。
困らせる役で、
ね。で最初は普通の人間で作ったんですけど、これはもう無理だと思って、うん、もうちょっと心が病気みたいな。
どんどん、ね、どんどん様子おかしくなって。
でそれはある意味私は自分の中で整理を合わせたんですよ。
あ
そこから見たらわけわからん。やろうけど。
このラインのフィチャイバーできるっていうのがね。うん、
やっぱ生理を転ばなきゃいけない、感情無視しなきゃいけないっていうのも間違いでは、
ないけど、
やっぱりある程度合わせた方がいいのではっていうのが今
やらされてる感がね出ると、それは
それぐらいなのね。
だから今すごくね、めんどくせえジャンル
だ
な
って。
だから多分シチュエーションコメディがさ、自然な感情とか真剣な言動とかってあるじゃん、これそんなことない派なのね。そういう派閥があるのかどうか分かんないけど、シチュエーションコメディというものを純粋にそうだって信じていると絶対ウケない気がするから、そこら辺をデフォルメしなきゃいけないものじゃない、でなんでそんなことになってきたかっていうと、他のリアルなお芝居が広まったからなんじゃないかと思って、現代構造的なさ、純粋な現代構造演技ってそんなあれは知らないけど、リアリティのある芝居っていうものが、マジョリティになったことによって、そうだからそこによって、なんていうの、シチュエーションコメディ以外のものがよりリアルになったことによって、シチュエーションコメディがリアルじゃなくなったっていうのが浮き彫りになってるだけで、お芝居ってもともとさ、
まあね、お芝居っぽいっていうのが、
そういうものだったんじゃないのっていうことはちょっと思ったよね。
まあ人はね、その壁というか、まあ蔵に向かってあんな大声出さないけど、出してたわけだからね、過去にそのたくさんの演劇って言われてたやつらは。まあ確かにそれはあるかもしれないね。
シチュエーションコメディって目打ってない、その今言ったいわゆる現代口語的な演劇、でもそのシチュエーションによって笑いが
生まれ
るし、すごくあるし、なんなら本当コメディの劇団より受けてんじゃねえかぐらい、
ね、よくあるよね、
みたいな。私この間その平田織さん、さんの青年団の芝居見てきたんですけど、すっごい受けてて、まあ、実は面白かったんですけど、あとこの間国分寺大人クラブの芝居を見てきて、あれも言ったら割と交互的にだと思うんですけど、めっちゃ受けるんですよね。確かに面白いし、ただそれってでも、まあ、キャラクターだったり状況を見て笑ってる、これってみたいな。
これね、すげえそれ思ったのが、国分寺大人クラブのストロベリーって芝居見た時に、同性愛のさサークルのなんか夏の合宿みたいな、一夏か二夏かな、話を描くみたいなやつなんだけど、着替えてるかなんかで裸でいるところを異性の人かなんか入ってきちゃって慌てて隠れるみたいな、屈強な男性が、
後藤さんが。あ、はいはいはい、
っていう芝居があって、それ本当にシチュエーションコメディ的デフォルメみたいな一切しないんだけど、もうまさにさ状況で言ったらそれじゃない。
もうね、よくあるやつだよね、一番よくあるやつ。
その時にそのまさに熊谷さんが言った、あれこういう超リアルな芝居でデフォルメしてないけどこっちの方がウケてねってなって思ったよ、
あるある。
なるほどね、まあ、
それ役者のせいじゃなくてさ、ファンタスコメディってさ脚本が狙いすぎてるから合わなくなるんじゃないの。
それはも
う、
交互的な作品とかで私もあるし、その状況とかその人の人間味で自然な言動を笑っちゃうことは絶対あるんですけど、それって多分本もセリフも演出も役者もそれを狙ってないからできるんですよ。でもファルスコメディってもう脚本上絶対に狙わなきゃいけないじゃないですか。演出も狙わなきゃいけないし、そこで多分役者の演技だけ、その自然な感情に 100% 振り切っても、絶対それは相互が生まれるんですよ。
そうね。もともとそうじゃない仕様で作ってあるものだしね。
だからその狙った本に合わせた、その自然な感情、だから本も演出も役者も全部、その値を合わせなきゃいけない。
なるほどね。メモリの値を合わせ、ね、そう合わせなきゃいけないのがあるよね。
それはレイクイーンの本をね、
キラモリとかで演出してね、本に狙ってる時点でさ、はっきりでテレフォンパンチなんだよね、もうね。
そうね、言ってるからね、最初にコメディーです笑ってくださいって、まず言ってからやってるからね、
まあなそこはな、
そうね、
まあ、ありますけど、
でもまあ俺は絶対超受けるべくして作られたコメディーの方が、
うん、
最大値としては絶対受けるかなと思ってるけど、
それはやっぱそう
狙ってないあの
ものよ り,
ものより
ちゃんと狙って作ってるんだから、それはそうであってほしいっていうのはやっぱあるよね。
だからさ、それなんて言うんだろう、お客さんが割とリアルなものを見る目で見てるのに、
うん、
デフォルメされた芝居を見るから笑えないのであって、うん、あのお客さんの見てる基準をさ、この基準で見てるに合わせちゃえばいいんだよね。
そうだね、結構序盤で合わせるのは大事だよね。
このぐらいデフォルメしたこういうリアリティでやるから、うん、これで見てね、そうすれば多分そんなに荒が気にならないはずっていう大事が多分あるんだよ、帯域が、
うん、あるね。
で最初にそこに乗っけちゃえばよくて、
うん、
でそこ乗っけるためには何するかっていうと、まあ一発受けることだね、多分。
ああ、うん、笑わせちゃって、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、開いちゃってからってことね、
結構序盤にね、
うん、そうだね。
だからその演技で何かお客さんを引きつけるっていうよりも、笑わせるという効果によってお客さんに無理やりそこの嘘を共有してもらうっていう、うん、
だやっぱ受けなかったらもうダメなんだよね、シチュエーションコメディは特に、
うん、
ちゃんと受けないといけないっていう、
うん、
なるほどね。
あとなんかね、リアリティってなかなか難しいなって思ったのは、うん、なんていうんだろう、結構前にコメディユニット磯川家について、うん、あの役者の友達と喋ったことがあって、うん、磯川家の芝居って基本的にまあ、リアリティのある芝居だとはまあ誰もが思わない、
うん、まあ、すんごい早いやり取りでね、
そう、特に超反応がもう反応が早い、ね、
半端ないもんね、うん、
なんだけど嘘っぽいかとか下手かって言ったら決してそうではないんだよね、
うん、
その世界においてとっても最適化されているから、うん、中身はものすごい詰まってるじゃない、
うん、そうだね。
だし磯川家のを見ている限りそれは正しいんだよね、
うん、
っていうなんか流儀とかフォームってのがあるんだなと思って、
はははは、
だから、ね、はやっぱそこがちゃんと全員に共有できてるのか
もしれない
。全員さ、意味わかんない反応速度で喋るじゃん、
うん、
でもあの世界においてはそれが
正解、ね、
正解
なんだよね、そうそうそう、
うん、
だシチュエーションコメディのシチュエーションっていうのはそういうところにもかかってるのかなっていうのはあるよね、
うん、だからコウタさんってすげえなんていうんだろう、1秒をすげえ分割して使える気がするの、1秒っていうものがあったとしたときに、
うん
うん、彼の中でのメモリがめちゃくちゃ細かいから100個ぐらいに分かれてるやつ、
うん、
他の人が1秒を10ぐらいに分割したタイム感で芝居してるので、うん、っていうと多分それって磯川家によるベトンとかもなんかあるのかなって思って、
ね、そこでね鍛えられた何か完成なのかもしれないね、
うん、だから多分コウタさんが割と無理なことしても胃もたれがしないのってそこが短いから短くて早くてそうサッとやってサッと終わったりするから、なんだっけ、内言とかのさ、エコエコアザラシの話を土佐回りがしてるときにさ、いや白滝で アザラシとか、そんないるわけないでしょ、いたみたいなさ、信じられないリアリティのアドリブとかがあったけど、多分あれが許せるのも人柄もあるけど、多分そこのメモリが異常に細かくて、すぐやってすぐ収まるから、
そのすぐっていうのは、すごい私もこの間思ったことがあって、まあ、またジャンプの話になっちゃうんだけど、まあ、ちょっとこれあれなんですよ、舞台写真をちょっと見てたんですね、我が家のキムとかと一緒に見てた、ね、でそれで、写真のブレがすごく少ないの、ジャンプさん、でどの写真もすっごくいい顔してるの、これってみんなはちょっと反面みたいなのないなんかの表情だなみたいな結構多いんだけど、これなんでかっていうと表情の切り替えが多分早くて大きいからなんですね、だからそういう速さってやっぱすごい大事だなっていうのをその写真を見てる時にすごい思いもっと感じてたんですけど、これはなんか、っていう、
そうだね、それはあれにおいてもそう、リアクションとかにおいてもそうで、その喋ってる時だけじゃなくて、俺結構コメディこういう早いタイプのやる時はいつもアップの時に出る前に腰をたくさん早く切れさせてから、キュッキュッキュッてクイックネスが大事だから、そうこっちで話したらパッていって 0.3 秒で、うん、こっち行ったら 0.3 秒パッていう、その、なんだろう、足使うとかよく言うじゃん、コメディで。あれは俺、割とそうだなって本当に思うの。足と腰をちゃんと、音が鳴った方にスッっていう風に、いかに早く反応できるか、新鮮な反応で、もうスポーツだよね、でも本当に。
あ、でも
っていうのができないと、 ネタとして成立しなくて受けなくなるんだよね、うん、
なんか役者の気分で、うん、聞こえてたから反応したしみたいなリアクションだと、うん、結局舞台でやってる時にその役がどっちを右を見てるのか左を見てる、うん、見てるのか、うん、何を聞いてるのか分かんないみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、だからそういった意味でやっぱり大きく動かなきゃいけないっていうのが多分あってどっち見てるかとか、うん、ごまかす時とかも絶対そうだと思うし、うん、そうだね、
早くかつ大きくちゃんとパッて動いてあげないと反射、
う
ん、
迷ってると多分もう
死もう死だね、うん、反応反射だねもう本当
に、ね、うん、なんか早いゆえにジャンプさんとコウタさんは短い時間の中に込められてる感情が濃いなっていうのをすごく思う、うんうん、
確かに、ね、
それは多分その速さとかもあるし、うん、多分10の感情を普通の人なら2秒ぐらい使うところあの2人は 0.5 秒ぐらいでキュッてやるから、だから見てて多分ついてると思って
た、うん、ラリーが速い感じだよね、卓球とかのタッタッタッタッタッってできるみたいな、
うん、やっぱそういうちょっと抽象的な言葉になっちゃうけど、やっぱクイックネス的なものが必要なのかなっていうのは思う、うん、シチュエーションの演技においてはね、
うん、そうですね、だからまあ リアクションなんですかね、まあ、その自分のスピード感も大事だけど、うん、相手から来たものを超、うん、超高速で打ち返す
打ち返すっていうね、
あの力っていうよりももう感性ぐらいの、うん、神経みたいな、
ボクサーが動いてるものを打つのが上手なみたいにね、
動体視力みたいな、そういう世界なのかな、突き詰めると、
うん、そういうちょっとねレアなスキルがたくさん必要だなって思うよ、ね、
アニメーションだとさ2コマぐらいでやって、うん、中割り使わないで、
うんうん、それはね結構いろんな細かいレベルで、うん、
ホームがさ人によく合う合わないっていうのがあってさ、あのジャンプさんのあの感じを他の人が真似しようとすると、なんかいまいちね、あの、取ってつけた感じになっちゃうってのはあるんだよね、まあ、結構探検されるところがあるんですよね。
なんかいわゆる芝居みたいになって、
外人っぽくやってるな、みたいになっちゃう。だから、ジャンプさんも結局、アウトプットがさ、自然とそのルートを通ってしまう人だからいいんだけど、あのアウトプットを普通の人がやると、外人っぽい芝居をしている日本人にしか見えない。
そうなんだよね。そこがやっぱ難しいなって思うよね。
外人となるとまたちょっと違うんですよね、そのシチュエーションコメディでさらに外人だからプラス要素したから、
うん、さらにもう一つ噛むからね、
さあなんかね、見た感じそんな動き速い感じしないんですけどね、
まあね、
トコトコトコみたいな感じですよ、うん、基本だけどな、
舞台写真ってすごいだってあれ、ナッツの
最初
は制服をさ回収して、うん、回収して避ける瞬間のジャンプさんの、
うん、
この
顔
そうじゃないですか、動きが、
動きが
スピード感が
かけて制服を取って、うん、でその帽子もかぶって、うん、かけるっていうまでが綺麗に4コマ漫画になってるんですよ、その間にジャンプさんだけすごく多く動いてるんですけど、みんなそんなに動いてなくて、いや、なんかあの加速装置みたいな、
だから多分舞台写真のあれだから1時間レフの結構シャッタースピード速いはずなんだよ、
そう
みんながブレてないってことは、だからジャンプさんのそのダッシュの時だけブレてるから
すごいスピードで、
サイボーグ009みたいな、
そういうことないんだよ、でもその時 のなんかポーズもね、なんか走ってるんだよ、
ただ帽子をかぶって帽子を押さえてるからなんだけど、ちょっとマイケル・ジャクソンみたいな、帽子を押さえて傾いてるから、ゼログラビティかなみたいな感じになってる、
本当にあれ、すごいサイボーグゼログラビティみたいな。
そう、まあそういうのもあって、次回公演の7人の語りワイフゴーズオンに関しては、まあ内言的なああいうお芝居のシチュエーションコメディと、まあ我が家の最終的解決は見た方に向けて話してるんであれですけど、そういうところの間のね、どういう演技を使い分けてやってるのかとかもちょっと見てほしくて、結構その、なんていうんですか、7人の語りって言われている部分ね、笛を吹いてピッてなって、まあ見た方は、コメヘスで見た方はわかると思うんですけど、
初見の人なんだか何が
笛を吹いてみたいな、笛をピってなんだよって感じ
で、ところとかの芝居のコメディとしてのメモリの差とかが結構あったりとかもするんで、うん、まあそれでも別に全然リアルじゃないんですけど、シチュエーションコメディぐらいのレベルなんですけど、体験とかのあれぐらいのレベルなんですけど、まあそういうところを見ていただけると、あ、お芝居のね、一つの作品の中でもいろんな演技のそれを幅を持たせてやってんだなっていうところで、ちょっとね、もしかしたら楽しめるかもしれないんで。
この間ね、7人の語りワイフゴーズオンの稽古は初めてやったじゃん、久しぶりに
第1回を、
うん、やるけど、初回の稽古でいきなり登場してみようってやった
じゃん、やったね、
いや、ダンプさんすごかったですね、
すごかったね、全然できたね、
全然覚えてるかどうかはっきり言って定かじゃないけど、そういうのじゃない、
そういう
体内シチュエーションコメディ成分だけでやりきってる感じが、
反応で全部ね出してっていうのは、あれはすごかったよね。 覚えてなくてもできんのあの人は。
そうだから
細胞がそう動いてる。
そうだから。
もともとそうだから。で、そう、ジャンプさんが、さっき言った話によると、やっぱそこはくさびになってて、我々は結構その、左右に振れ幅があるんですよ。シーンの働い部分とワイフゴーズオン部分に。ジャンプさんはどっちも、兼ねてるというか、あの状態があの人、あれなんで。シチュエーションコメディっぽいあの演技をしているのが、シーンの語らい的なお芝居をしているところと一緒の人は唯一なんで、その人が真ん中にいることによって、そのちょっとこのシチュエーションコメディがアップデートされているっていうところね、演技の部分でもちょっとそこを、あのくさびのキャラクターをジャンプさんを見てほしいなっていうのは
結構。いや、あれでも私出てないんで、この間当時見てましたけど、あれいじめっすよね。
まあまあまあ
完全に
ボコボコだよね。
しかもジャンプさんもこの間、まあそのセリフ覚えてない部分とかもあって、もう、ってなって、普通芸人だから周りからみんなガンガン叩かれてみたいな感じで、もうすごい面白かった。だからそうだなみたいな、
そうって言って、そうやってる部分がもうファルスコメディみたいな演技になってるんだよね。そこのごまかしとかね、もういいのって言ってる
のは、なんだっけ、そのさ、なんか同じ隠さなきゃいけない人の目の前でこそこそ話をして、いや距離的に無理があるだろみたいな、そのあるあるをやるときに、その隣の方に行けばいいじゃないですかみたいなことを言われて、だから憤慨して、なんかここじゃなきゃダメだなみたいな感じで跳ねる、
跳ねるね、なんかマリオみたいな、
怒って跳ねるっていう、
ポンポンポン、
ゴム割りみたいなね、
そんなピャンピャン、そんなのさ演出にぶん投げられるんですよ、あの人
イワンボーみたいな人
それ久々に聞いた
イワンボーだ、
ルロケンのイワンボー
みたいな、ポヨンポヨン
そのさ、嘘やろって芝居が、そのステージのコメディ部分じゃなくて、その、
シーンの働きが出るっていうのはすごいよね、
すごいし、
あれがすごい
成立するし、
そうなん
だ、
ね、
なんだ
この一個一個、ちょっとそういう見方をするとね、また楽しめると思います、うん、はい、うん、そんなわけで、はいはい、第3回は演技ということで、来週最終回第4回では、じゃあ我々がシチュエーションコメディをね、こんだけもうボロクソに3回にとかたって言ってきたんで、じゃあどうやって戦うかと、まあ、シーンの語りワイフゴーズオンってもう、一つの戦い方があるんですけど、うん、そうじゃなくてシチュエーションコメディをね、なんかアップデートしていくにはどうやったらできるのかとか、そういう話を来週解決編みたいなのをちょっと行きたいと思います、はい、じゃあちょっと情報いきますかね、
はい、
まずじゃあこのシーンの語りワイフゴーズオン笑いの太字は、こっちですね、2016年8月31日から9月4日までが東京公演、そして9月9日から11日までが大阪公演となっております。それと僕が個人的に中野劇団という劇団さんに8月19日から21日まで10分間2016タイムリープが止まらない、こっちに出演しますと。あと何かあるっけ、出演
料、内言が、
あ、内言が、
はい、僕はもう脚本提供してるだけなんですけど、うん、あの例の内言が、うん、8月の11日から22日、うん、月曜日までシアターミラクルで、シアターミラクルのプロデュースでやります。あと8月に横浜国大の劇団三日月座さんと、はいはいはい、567だっけな、
うん、
とあと9月の3、4に、うん、
国立高校
の
部活で、内
言ばっかりやってる
ので、内言がこれ3回見れますね。はい、よかったらぜひ内言を見てください。
あと新聞がですね、ちょっとまだ情報解禁がされてないんですけど、
う
ん、
いいの、
いや言わない言わない、近々
なんかやると
、近々ね、またそのお知らせができるので、
はい、何かをやります、
何かやります、
はい、そんなところですかね、では来週の、森林鉄ラジオは、7月29日配信の熊谷ゆかのノーベースボールノーライフの第8回ですね、
はい、
なんかやるのあるんですか、予告
なんか来週ちょっと野球じゃない話をするかもしれないですね、
ノーライフじゃないですか、
でもね、あるんですよこれが、ライフがということで、
分かった、
そういう感じかな、
まあ何か
の予定で、
はいはい、配信予定ですので、
はい、
ぜひお楽しみに、
はい、
じゃあこんな、はい、こんなところですかね。では本日のメンバーは塩原と
シムと熊谷と
佐伯と
富坂でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。